どうぞコリント人への手紙第1の1章をお開きください。コリント人への手紙第1章、今日1節のところから神様のお言葉をご一緒に学んでいきます。パウロはこの手紙を送ったコリントの教会の人々が神に喜ばれるものとなるために、またこの教会が主の栄光を表すものと変えられることを願ってました。愛するこの兄弟姉妹たちが主にあって成長し、主の栄光を表すものとますます成長していくこと、変えられていくことをパウロは望んでました。そこでパウロがしたことは何かというと、この教会のクリスチャンたちに対して主の祝福を思い出しなさいと、主が与えてくださったその祝福を今一度彼らに思い起こさせるんです。そしてこの大切なメッセージをパウロがコリントの教会に与えるわけですけれども、このメッセージが神からのものであるということを一節のところに彼はこういう言葉で教えています。ご覧くださいます。一節、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステネからと。もちろん手紙の挨拶なんですけれども、ここを見るときにパウロがこれから私が語るメッセージがまさに神のメッセージであるということ、そのことを明らかにしています。どんなふうに、キリストイエスの使徒として召されたということを言っています。彼は確かに十二使徒の一人ではありませんでした。しかしパウロ自身が言うのは、私は彼らと同じように神によって使徒として召されたものであるって、この権威が与えられ、そして私が語るメッセージはまさに神のメッセージであるって、神が伝えたいとするメッセージを語るのが私の務めであると、それゆえに神は私を使徒として召されたんだとパウロは一節のところで教えるわけです。ですから非常に大切なメッセージをこの後パウロはコリントの教会に与えようとしています。さっきもお話したように、コリントの教会が変えられるためにです。コリントの教会が成長するためにです。そのためにパウロはまずそのことをこのように記しました。これからのメッセージは神からのメッセージだって、これが神のあなたたちに伝えたいメッセージなんだというわけです。確かにそのことがパウロの働きでした。どこにいても信仰を持って以来、パウロは神のお言葉を語り続けてきました。神様のお言葉を正確に余すところなく語り続けてきた。そのことをまず私たちに彼は語るわけですけれども、私たちにも語るわけですけれども、ここを一節ご覧いただきますと、こんなふうに最後に出てきます。兄弟ソステネからと。おそらくこの人物はパウロと共にいたことは明らかです。このコリント人への手紙が記されたのはエペソという町にあってです。そこにおそらくパウロと共に彼がいたんでしょう。兄弟と記されているわけであって、信仰者であったこと、クリスチャンであったことは明らかです。ただこの人物についてはよくわかりません。聖書がそれほど大きな説明をしていないからです。ただ一つだけ同じ名前の人物が使徒の働きの18章の中に出てきます。コリントの街道管理者であるソステネです。その当時は彼は信仰者ではなかったでしょう。しかし後にイエス・キリストを信じる者へと変えられています。もしこれが同じ人物ならば。まあ、いずれにしろパウロはエペソにあって、この手紙を記すときに、この一人の愛するソステネという兄弟が彼と共にいたというわけです。彼らから大切な神様のメッセージがこのコリントの教会へと届いていくわけです。どんなメッセージをパウロが送ろうとしたのか、最初にもお話したように、神様から与えられた祝福がどんなに素晴らしいものなのか、別の言い方をしますとこういうことなんです。皆さんいいですよ。神様はクリスチャンたちに素晴らしい祝福を与えています。ですからそれをもう一度 思い起こさせることによって、我々信仰者クリスチャンたちっていうのはどんなに大きな祝福を神様からいただいているのか、そのことを思い出すことです。パウロの書簡だけじゃありません。新約聖書の中を見たときに、私たちが繰り返し教えられていることは何かっていうと、それはどのようにすれば我々はこの救いに至るのかということです。何を信じればこの罪の許しをいただき救われるのか、その福音のメッセージが記されています。そして同時に、これまで私たちはヨハネ第一の手紙から学んできたように、救われているということはどうしたら分かるのか、私が本当のクリスチャンであるということはどうやったら分かるのか、そのことについて彼は教えてくれました。で、ここでもパウロは私たちに、クリスチャンというのはこのような祝福を神様からもらった者たちなんだということを教えるんです。で、そのことによって聞く一人一人が、私は本当にこの救いに預かっているものなのかどうか、私は本当にクリスチャンなのかどうか、そのことを吟味する機会を与えてくださっています。もしあなたが信仰者であるならば、もしあなたが神によって救われたものならば、この祝福はあなたに与えられたものです。そしてこういう人をクリスチャンと呼ぶんです。長い間重荷として私自身が感じていることの一つは、クリスチャンと名乗る人たちは世界中にいっぱいいます。問題は神様が彼らをそのようにお呼びになるかどうかです。神様がどんなふうに彼らをご覧になっていらっしゃるかということです。言うことはいくらでも言えます、クリスチャンだって。問題は本当に救われているかどうかです。一体クリスチャンって何なんだろうって。クリスチャンという言葉を頻繁に聞くし、多くの人が口にするけども、でも本当にみんな分かってんなのかな、その意味が。パウロは私たちにクリスチャンとはこういう人だということを明確に教えてくれます。今から願うことは、皆さんお一人お一人がそのパウロが与えてくれるその定義というものをご覧になって、ご自分の信仰をしっかり吟味してみてください。確かに私はそのようなものだという確信を得たならば、大いに神様に感謝を捧げることです、ね、そして自分の救いが疑問に思えるんだったら、しっかりと主イエスキリストの福音を信じてこの救いに預かることです。さてパウロは祝福を10個挙げています。クリスチャンに与えられた10個の祝福です。そのことを今から一緒に見ていきます。まず2節ご覧くださいます。コリントにある神の教会へと、このようにパウロは記しました。神の教会で、この教会という言葉なんですけど、非常に大切な言葉です。これは2つの言葉が合成されているんです。1つは何々から外へとか、多数の中から外へという、そういう言葉と、呼ぶというそういう意味を持った言葉が合成されてできたのがこの教会という言葉なんです。ですからその意味は、呼び出すとか呼び出されたものという、そういう意味を持っています。もっと言えば、教会というのは神によって選び分けられた者たちです。たくさんいる中から神様によって選び分けられた、それが教会なんです。もうこの時点まで来て皆さんお気づきになりましたでしょ。ですからこの教会というのは建物を指してないんです。教会というのはクリスチャンを指してるんです。神がたくさんの人々の中からある人々を選び分けられた、選び分けられた人たちがクリスチャンであり、クリスチャン、そのことをクリスチャンのことを教会というふうに呼んでいるわけです。神があなたを選び分けてくださったって。私はいくつか趣味がありまして、なかなか信じていただけない趣味の一つなのは、私は陶器が大好きなんです。もう何十年とどっか行って窯元があると、どうしてもそこに寄ってしまうと。 それを見てるのが大変大好きです。作ることはしないんですけど見るのが大好きで、ある時に石川県に出かけました。そしてその九谷焼というのがあって、私が決めたことはじゃあ一つだけ何かを買おうと、普段私が湯飲みをお茶を飲むために湯飲みを買おうって、もちろん店の中にはものすごいたくさんの湯飲みがあるわけです。順番に見てそして一つ決めました、これにしようって。そしてそれを買って帰りました。私が自分のお茶を飲むために。パウロが使っていることはそういうことなんです。たくさんいる人々の中で神は特別にあなたを選び出してくださったって。いいです。それがクリスチャンなんです。そのような素晴らしい特権に神様はあなたを招いてくださったんです。パウロはここでは神の教会というふうに言っています。その教会という言葉が持っているその意味を今私たちは見てきたわけです。教会、クリスチャンであるあなたはそのような素晴らしい祝福に預かっています。で、今からしばらく見ていきたいのはこの2節の今お読みしたコリントにある神の教会、このことなんですけども、不思議だと思いません？なぜパウロはコリントにある教会へと言わなかったのかです。だって明らかにこの手紙はコリントのその教会に送られてるんです。しかしあえてパウロはここでコリントの、なんて言います？コリントにある神の教会にって言ってます。明らかに意図を持ってパウロはこのように神のという説明を加えるわけです。で、なぜこういうことをパウロがしたかって言いますとね、実は今説明しましたけども、教会という言葉は一般的な集まりを表す言葉でもあったんです。人々が普通に集まっているのを教会というふうに呼んでたんです、ね、そこでパウロは神のというふうに説明することによって、一般の人々が使っている教会とパウロが言っている教会とは違うんだということを明確にするんです。私が言っているのはコリントにあるいろんな集まりの話じゃなくて、救いに預かった者たちの集まり、それを指しているんだということを明確にするわけです。で、パウロがあえてこういうことを言ってるっていうのは、おそらくこの教会の中にあって、コリントの教会の中にあって、教会の存在意義であったり、その目的について、あまり深く考えなくなってしまってた。そういうことがあったんでしょう、きっと。ですから、パウロはもう一度その大切な真理を、このクリスチャンたちに明確にしようとするわけです。そして、パウロが言うことは、あなたたちは、神に属するものだ。教会は神に属するものだって、クリスチャンたちは神に属するものだって言うんです。で、確かにコリント第一の手紙の10章を見てみますと、そこには7節のところにはキリストに属するものと、そんなふうにクリスチャンを説明しています。同じコリントの第一の3章の1節のところには御霊に属する人と言っています。お気づきになるでしょ、ね、我々クリスチャンというのは神に属するものなんです。父なる神に、子なる神イエス・キリストに、聖霊なる神様に属するもの、それがクリスチャンなんです。で、そのことをパウロはまずここで明らかにするわけです。私たちは神の所有なんだって。私たちの所有者は神なんだって。思い出しますね、皆さん、コリント第一の手紙の6章の20節にあなた方は代価を払って買い取られたのですと、19節ではもはや自分自身のものではないことを知らないのですかって。もう我々は自分のものじゃなくなったんです。神のものなんです。持ち主は神なんです、ね、ですから神の教会って言った時に、神に属するものと言われた時に当然なんです、僕らの所有者は神なんです、ね、ですから私たちに神様が私に従えというのは当然でしょ。この方が私たちの所有者なんですもん。この方が私たちの神なんですもの。今レビ記の御言葉を自分で読んでるときに、多くの人がレビ記を読んでてもう疲れてきて、あんまりいいコメント聞かないんです。でもレビ記は大好きになってきました。 レビ記の中を見ていくと、神様が繰り返し繰り返し繰り返しおっしゃるんです。私の命令に従いなさいって、私は主であるって、私覚えなきゃいけないです。創造主なる神様がいらっしゃるんです。この方は全ての主権者です。この方に全ての被造物が従うんです。私たちもこの方によって作られ、そして感謝のことにこの方によって救われたんです。何のために？この方に従うためにです。ですから神に属する者として、当然私たちは大きな責任を負っています。この方のおっしゃることを私たちはやっていこうとするんです。我々の思いじゃなくて神様のおっしゃることに、つまり神の与えてくださった聖書の言葉に従い続けていこうとするんです。それが私たちの責任でしょ？つい最近何人かの牧師たちのメッセージを聞いているときに、これアメリカの牧師たちですけども、彼らが警鐘を鳴らしてました。どんな警鐘かって、あまりにもキリスト教会と言われるところに間違った教えを持ち込んでいる偽教師たちが出てきてるって。聖書を使いながら聖書のメッセージでないことを伝えている牧師たちがいるわけです。そういった世の中にあって、ますます私たちが覚えなきゃいけないことは、こういう世の中だからこそ私たちはしっかりと神様のお言葉に立たなきゃいけない。神のお言葉に立ち、神のその真理に立たなきゃいけない。私たちはこの教会にあって神様のお言葉を正確に伝えようとします。聞いてる皆さんにも責任があるんです。その語られていることが本当に聖書通りかどうかです。そうして私たちは個人として、教会として、群れとして神様のお言葉に従っていこうとする。それはなぜかっていうと、我々は神に属するものだからです。神の所有物だからです。我々の責任は作り主であり主であるこの方に対する責任です。私に忠実でありなさいって、私の命じることを行いなさいって、私は主であるって。ですからまず最初にパウロはこんな命令をコリントにいるクリスチャンたちに与えます。で、なぜこんなことを最初に彼が言ったのかって、それはこの後パウロが説明していくんですけれども、コリントの教会は非常に非常に世俗的な教会でした。最悪の教会を見たいんだったらこのコリント教会見たらいいんです。大変な問題を抱えた集まりでした。最初にパウロが言うことは何をしたらいいのか、神様の祝福をしっかり覚えるとともに我々自身の責任をしっかり覚えなきゃいけない。それは神のお言葉に従うという責任であるって。そのことをまずパウロは最初に強調するわけです。で、この神の教会といったパウロ、その後見てくださいます。その後にすなわちと続きます。ですから今説明したことを彼はより詳細に説明していこうとするわけです。この神の教会についてより詳しい説明を加えています。ご覧ください。私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々とともに、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと。今皆さんにお気づきいただきたいのは、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと、この言葉に注目してみてください、ね、明らかに教会というのは建物でないこと、このことからも分かります。クリスチャンたちを指しています。そしてパウロは言うんです。クリスチャンとはこういう人である。もうすでに私たちはクリスチャンというのは神に属するものだって2節の初めに見てきました。2つ目のポイントです。2つ目に彼が言うことは、クリスチャンというのは神によって清められたものであるって。神様によって清められた者たちであるって。今さっき言いましたように、ここに聖徒という言葉が出てきました。また聖なるものとされたという言葉が出てきます。これがクリスチャンたち、清められた者たちを説明しています。 この聖徒、そして聖なるものとされた人々、どちらも同じ語根です。ルーツをたどっていけば同じ言葉なんです。どちらも清い、清い人々、そういう言葉です。そういう意味です。これはそこで今からそれらそれぞれをもう少ししっかり見ていきます。いいです。まずこの聖徒ということです。パウロはここでクリスチャンというのは聖徒たちだというんです。イエス様によって救われたあなたは聖徒だというんです。いいです。ぜひ覚えててください。クリスチャンの皆さん、私は聖徒だって、ね、この聖徒とはどういうことなのかって、これは神により神のために性別された人たちの話なんです。もう一度言いますね。神により神のために性別されてるんです。さっきも見てきたように、神様があなたを救ってくださった、あなたを清めてくださったには目的があるんです、ね、あなたの罪を許すことによって神は何をしようとしたかっていうと、清められたあなたを清い神が用いようとしてくださってるんです。この聖徒という言葉ですけれども、これはギリシャ語のハギオスという形容詞から訳された言葉です。で、そのハギオスという言葉に関してバークレーがこんな説明を加えています。皆さんのところにも少し書いてたと思いますので、ぜひ聞いててください。バークレーはこう言うんです。このハギオスという言葉は、神を所有し、神に奉仕することを唯一の目的とするもの、もしくは人を指すときに用いられる。例えば神を祀るための神殿とか、神に捧げられた犠牲などを指す場合がそうであるって、ね、神を所有し神に奉仕することを唯一の目的とするものであったり、人、そういう人を指すときにハギオスという言葉が用いられた。神を祀るためのその神殿であったり、また神に捧げる捧げ物、そういうものを指したんだ。続けてみてください。だがこの語の根源的な意味は分離ということであるって。ハギオスな人あるいは物は、そうでない他の人々や物とは違っている。なぜなら彼は特に神に属するものとなるために、他の普通の人々たちから分離されているからである。ユダヤ人が自分たちの特性を表すために使ったのがこの形容詞である、このハギオスです。彼らはハギオス・ラオス、このラオスというのは民族とか国民とかという意味ですけれども、ハギオス・ラオス、聖なる民、つまり特に神に属し神への奉仕のために建てられたのだから、他の民族とは違った分離された国民であるという自覚を持っていた。ユダヤ人は確かにそんな自覚を持ってました。自分たちは他の異邦人とは違うんだって、ね、パウロがキリスト者をハギオスと呼ぶとき、キリスト者は特に神に属し神への奉仕に生きるものなのだから、他の人々とは違った人間であるということを言わんとしてるんだよ。そしてその違いは世間並みの生活や活動から退くことによって示されるのではなく、平凡な生活の中にありながら普通の人とは違った神の人らしい性格や品性を表すという形で示されるのである。私たちはこの世の人々とは違うんです。ユダヤ人たちはそう言いました。民族的に違うって。しかしパウロが我々クリスチャンたちにこういう言葉を使うときに、彼が言いたかったのは、この主イエスキリストの救いを信じておられない人たちと我々救いに預かった者たちは違うんだということです。どんなふうに違うのかって。神の人らしい生活や品性を表すことによって、そうでない人々との区別が明確になる。この聖徒というのは、さっきから見てきているように、神様によって、そして神のために性別されたんです。他のものと区別されたんです。他のものと分けられたんです。かつては私たちもその罪の中にいました。でもそこから分けられたんです。何のために？神様の素晴らしさをこの世にあって明かしするためにです。 ですから、あなたは生徒だと神様は教えてくださる。クリスチャンであるあなたに対してあなたは生徒だ。神は罪の中からあなたを選んでくださり、あなたをその神を知らない人々と明らかに区別してくださり、そしてあなたの日々の生活を通して、あなたの人格やあなたの性格やあなたの全てを通して、あなたのうちにいる神こそが誠な神であることを世に明らかにするために、あなたにそのような技をなされたんです。だからあなたは生徒なんです。あなたは世の神を知らない人々とは違うんです。これだけ聞くだけでも我々信仰者には大変な責任があるということ、大変な思いを神様私たちに、あなたに対して持ってらっしゃるということをお気づきになったと思います。そういう意味なんですよ、この生徒っていうのは。そういう人にあなたを神様はしてくださったんです。あなたは生徒として召されたんです。あなたは神がそのように救いへと招いてくださったんです。この二つ目の聖なるものとされた、これは神によって罪が清められた人の話です。イエス、ここで教えることっていうのは、神によって罪が清められた人です。パウロがここで言ってることは、あなたは救いによって罪を犯さない人になったという話をしているんじゃありません。そんな人はどこにもいないです。私たちはこの地上にいて、クリスチャンである私たちは日々の生活において罪との葛藤を経験しています。敗北に次ぐ敗北です。でも我々が罪に敗北するときに、それを神の前に告白して許していただいて、そしてまた神に従い続けていこうとする、そうやって皆さん生きてらっしゃるはずです。そうやって我々生きるんです。ですからここで聖なるものとされたってときに、罪を犯さない完全に清い正しいものに神様がされたと言ってんじゃないんです。ここで言われていることは何かっていうと、あなたはクリスチャンであるあなたは完全な罪の許しを主からいただいた人だと言ってんです。あなたの罪は完全に許されたんだと、そのことを言ってるんです。コリント第一の手紙の6章の11節のところにこのように記されています。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでしたって。クリスチャンたちに対して、あなたたちのあるものは以前はこういうものだった。どういうものか、前に書いてます。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、寛容するもの、断章となるもの、断食をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することはできません。こういう人々は救いに預かることはないんだって言った後、あなた方の中のある者たちは、ある人たちは以前はそのようなものでした、しかしと、主イエスキリストの皆と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。いいです。ここに全て今言ってることが書かれてあるんです。神様があなたを何、あなたに何をしてくれたか。あなたの全ての罪を洗ってくれたんです。ドロドロの体を水で洗うように、罪の体を神が洗ってくださった。そしてあなたは清い聖なるものと変えられたんです。そして神が確かに罪との葛藤を経験し、罪に敗北するあなたをご覧になるときに、神はあなたに対して何ておっしゃるか。あなたは清いとおっしゃるんです。だから義と認められたと書いてあるんです。これが神様が私たちに与えてくださった救いです。今あなたや私が神の前にいつでも大胆に立つことができるのは、神様の許しをいただいたからです。神様が罪を洗ってくださって、神があなたや私を義なるものとしてくださったから、義なる神の前に立つことができるんです。パウロはこの罪の許しというのを、イエス・キリストのみによって与えられるものであること、そのことを教えています。もう一度今日のテキストを見ていただきますと、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと書いています。キリストイエスにあって聖なるものとされたんです。それ以外の方法はないということです。あなたの罪が清められて、あなたが神の前に義なるものとされるために、方法は唯一だったんです。キリスト、イエスにあってです。イエス様だけがあなたを罪から清めてくださり、イエス様だけがあなたを義なるものとしてくださるんです。 パウロはエペソ人の手紙の1章のところでこう言います。7節、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けていますって。この方にあって、つまりイエス・キリストによって私たちはその血による贖い、もっと正確に言えばその死による贖い、罪の許しを受けてるって。イエス様によって私たちは罪許されてるって言うんです。なぜか、その理由っていうのは、主イエス様だけがあなたの身代わりとして十字架であなたの罪の清算をしてくださったお方だからです。イエス様だけです。あなたのすべての罪を負ってあなたの代わりとなって、あなたが支払うべき罪の代価を代わりに払ってくださった、罪の清算をご自分の命をもってしてくださった。だからだって、ヘブル人の手紙の10章の10節のところに、ヘブルの10の10のところに、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。イエス・キリストのあの十字架によって、その十字架を信じる一人一人の罪が許され聖なるものとされるんだって。あなたは聖徒だって、あなたはキリストイエスにあって聖なるものとされたんだって、これがあなただとパウロは教えてくれるんです。ですから信仰者の皆さん、私たちは罪許されたものとして、そのことを喜ぶことです。罪との葛藤は、罪との戦いは続きます。栄光の体をいただくときまで。しかしもう私たちは、この罪によって永遠の裁きに至ることはないんです。主によって許されたんですから。清められたんですから。義なるものとされたんですから。少なくとも私たちはそのことを喜びながら、そのことを感謝しながら、生きていくんです。それが私たちクリスチャンの意味です。で、今日のテキストにもう一回戻っていただいて、もう一つだけ見てください。2節、確かにパウロは聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へと、このように記しているんですが、その前にこう書いてますでしょ。私たちの主イエスキリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共にって、なんでこんなことをパウロがここに書いたのかです。要するに書かなくてもよかったんじゃないかって。しかし、大切な、大切な意味がここには記されているんです。まず見ていただきますとね、呼び求めているすべての人々って書いてます。この呼び求めるっていうのは何のことか、皆さんお分かりになりますでしょ？救いの話ですよ。思い出しません？主を呼び求めるすべての人に対して恵み深く現れるからです。主の御名を呼び求める者は誰でも何でした？救われるんです。主の御名を呼び求める者は誰でも救われるんです。ローマ人の手紙の10章の12節と今13節のご読みしました。ということは、この2節の中で至るところで主の御名を呼び求めている人たち、そのすべての人たちと共に、つまりパウロが言いたかったのはね、あなたたちだけじゃないって言うんです。聖徒とされたのはあなたたちだけじゃないって言うんです。清められたのは、そういう人々がたくさんいるって言うんです。至るところでって言ってます。なぜこんなことをパウロが言ったのか、ということは、我々はお互いに責任を持っているということです。悲しいことに私たちはいろんなスキャンダルを聞いたりします。例えばそれが教会の中であったらどうでしょう。私たちは自分たちの教会だけじゃなくて、周りの多くのクリスチャンたちを傷つけることになります。ですから私たち一人一人は自分たちだけじゃない、自分たちの群れだけじゃない、周りのクリスチャンたちに対して 大きな責任を負ってるって言うんです。そういう存在だって言うんです、我々クリスチャンっていうのは。自分さえ良ければ何でもいいわ、とんでもないって。あなたもこの聖徒とされ、あなたもこの清めに預かってる。でも、そういう人々があなたの周りにたくさんいるわけで、みんな同じ責任を負ってるんです。今見てきたように、聖徒である以上、私たちは神様によって選ばれたものであり、神によって用いられるものであるゆえに、そのように生きていく責任があるし、そのようにみんなが生きていくならば、私たちは個人を通して、群れを通して、そしてひょっとしたら地域を通して、我々もっとキリストの証をすることになるかもしれない。でももし私たちがそうでなければ、それと違う結果がそこにもたらされることがあります。ですからパウロはここで、あなたたちの歩みというのは、あなたたちだけじゃなくて周りの人たちにも大きな責任だって。さっきもお話しましたでしょ。コリントの教会は大変な問題を抱えてたんです。コリントの教会のようにっていうような言葉を使うならば、それはもう世俗的になるっていう意味でした。非常に悪評が広がってたんです。ですからパウロは、あなたたちがどう生きるかっていうのはあなたたちだけの問題じゃない、周りの人々に対しても大きな責任があるっていうんです。私たちもそうですよ皆さん。私たちも家庭、皆さんが住んでいらっしゃる地域に送られてるんです。どんな証をするかです。私たちは、私たちは生徒なんです。キリストによって選び分けられた者たちです。キリストによって罪が許され、義なるものとされた者たちです。それにふさわしく生きなさいって、この世から分離されたんです、私たちは。そうして生きる。それがクリスチャンであり、それが主である神が望んでおられることだって。我々は神に属するものだって、パウロは言いました。そして二つ目に、私たちは、この神によって清められたものだということを見てきました。それがクリスチャンだって。で、三つ目に最後に私たちが今日見るのは次のことです。三節のところにこんなふうに書いてます。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますようにって。これはもう典型的な挨拶です。ね、父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。イスラエルでシャロームっていうように、ね、でもよく考えてみると、こういった挨拶をするときに、例えばあなたの上に祝福がありますように、シャロームって言ったときに、それはただなんとなく言ってるわけじゃないです。それを願ってるわけでしょ。そう思いません？祝福がありますように言ったら、本当に祝福があるように願ってるわけです。パウロがここで恵みと平安があなた方の上にありますようにって、こういう挨拶をしました。パウロはそのことをコリントの教会の人々に願ってたからです。で、それはコリントのクリスチャンたちに恵みと平安がなかったという意味じゃないんです。彼らは恵みと平安をいただいてたんです。問題はその恵みと平安において成長していたかどうかです。ですからクリスチャンに神様が与えてくださった三つ目の祝福というのは、神から恵みと平安をいただいたんです。クリスチャンであるあなたは神様から素晴らしい恵みと神様の素晴らしい平安をいただいたんです。例外なく与えられています。思い出してくださいます。パウロが棘を除いてくださいって神の前に祈りましたでしょ。何回祈りました？3回祈りましたよね。その時に主は何て彼にお答えになりました？私の恵みはあなたに十分であるって。何言ってんですか。パウロはどうぞ神様、このおそらく病でしょうけれども、それを除いてくださいって言いました。しかし神がおっしゃったのは、私の恵みはあなたに十分だって言うんです。つまりね、クリスチャンとしてどのような状況にあっても神を喜ばせる歩みというのを実践するために必要な力は備えられているという話です。パウロは思いました。この棘が除かれたら、取り除かれた、つまり病気が良くなったら神に仕えることができる。神がおっしゃったのは、いやパウロよ、病気の中でも私に仕えることができる。なぜなら私の恵みはあなたに 十分だって。ということはいいです？確かに私たちはこの御言葉を見るときに神様の命令にあふれています。こうしなさい、こんなふうに生きていきなさいって言います。で、多くの人たちがもし実際にやってることですけども、私には無理ですって言ったときに、あなたは神様の御言葉に逆らう思いを抱いたんです。病気が良くなれば主に仕えることができる。いや、私の恵みはあなたに十分だって。ということは、神様があなたに命令をお与えになったって。不安になるかもしれない。でも神様がおっしゃるのは、私の恵みはあなたに十分であるって。つまり、その命令をあなたが実践するために必要なものは全部十分にあなたに与えているとおっしゃったんです。だから神の命令を聞くときに私たちはそれを重荷と感じないんです。かえって私たちはそういうことを神が望んでいらっしゃり、そういうふうに私たちは歩んでいくことができるんだということを見るときに逆に期待が湧いてきません？そうやって我々生きるんです。神の命令に従うための力は神によって備えられているんです。それを恵みと言ったんです。私の恵みはあなたに十分だって。あなたは私に従うことができるって。問題はその恵みによって成長しているかどうかです。神様がおっしゃったことを、神の御言葉を信じ、神の助けをいただきながら実践しているかどうかです。多くの人はひょっとしたら私には無理だと言って何もしてないかもしれない。だから成長してないんです。パウロはこのコリントの教会のクリスチャンたちが成長することを望みました。恵みにあって。そして同時に、平安にあって。だって我々信仰者っていうのはイエス・キリストの平安をいただいたんでしょ、皆さん。主イエス・キリストがヨハネの14章の中で、27節に、私はあなた方に私の平安を与えると言った。イエス様がお持ちだったあの平安を我々はいただいたんです。問題はその平安でもって生きているかどうかです。いつも皆さんの心には不安が満たされてません？心配事が心の中満たしてません？思い出してください。神様がくださったのはイエス様が持ってた平安なんです。そしてヨハネの16章の33節ではこう言います。私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を持つためですって。主はあなたが平安を持ってどんな時でも心安らかに喜びを持って感謝を持って生きることを望んでいらっしゃる。そのために神様あなたに神ご自身の平安をくださったんです。だから我々信仰者はそんな風に生きていくことができるんです。問題はそんな風に生きているかどうかです。じゃあ何が問題かです。罪なんです。皆さん、罪なんです。罪があなたから喜びを奪うんです。罪があなたの中に、あなたの中から平安を奪って、あなたの心の中にいろんな不安を植え付けていくんです。主の前に心を注ぎ出して、主に心を探っていただいて、罪を主の前に告白して、主の約束を信じて歩む、そんな信仰者としてできる、また信仰者だけができる歩みを始めていくことです。主はあなたに平安をくださった。主はあなたに十分な恵みをくださっているんです。パウロはこのクリスチャンたちがそのように恵みと平安において成長することを望みました。ということは、恵みと平安においてあなたも成長できるんです。しっかりと主を見上げることです。主が与えてくださった祝福を覚えることです。主ご自身がどんなお方であるか覚えることです。そしてこの主の約束に立って生きていくことです。いいです。信仰者の皆さん、今私たちが見てきたような人にあなたを神様は変えていってくださいます。いつも我々が見るように、でもそのために私たちが第一歩踏み出さなきゃいけない。そこにずっと立ち止まったり、そこに座り込んでしまって前に進めないんです。主よ、私はそんな人に変えられたいと言って前に出ていくんです。信仰の歩みです。 主を信頼した歩みです。そして主に働いていただいてください。主はあなたを変えていってください。そのためにもしっかりと我々信仰者はこんな祝福をいただいた。私は神に属するって、私は神によって清められたもんだって、どんなに罪が責めても私は義なるものとされ罪の問題は解決したんだと。そして私にはこの恵みと平安が与えられたって。主はもっとその恵みと平安にあって成長したいと、その祈りを持って歩まれることです。いいです。これがクリスチャンなんです。そのようにパウロは私たちに教えてくれます。どうぞクリスチャンとして歩んでください。クリスチャンらしく、その歩みを通してこのような祝福をくださった神様があなたを通して明確に示され、その方が褒めたたえられるようにお祈りしましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から私たちは感謝します。御言葉は私たちにあなたの御心を教えてくれます。あなたが何を望んでらっしゃるのか教えてくださいます。主よ、この愛する兄弟姉妹たち一人一人がそのように生きていきたいという決心を持って今この場を去ることができるように、主よ、どうぞそれぞれ一人一人を助け強めてください。みんなあなたの助けを必要としていますから、あなたの前に謙虚になってあなたに助けを求めてあなたの前に出てくることができますように、主よ、どうぞあなたの助けをお与えくださり、この一週間それぞれのところであなたの素晴らしさを一人一人が証しできますように、あなたの祝福がそれぞれに豊かにありますように、御言葉を感謝し、またあなたの素晴らしい祝福に感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。